久保田会長によります生命の科学第5課の講義をお願いいたします。先生よろしくお願いいたします。拍手でお迎えください。
皆さんこんにちは。本日も多数ご来場いただきまして大変どうもありがとうございました。ただいまは内藤茂雄氏の大変素晴らしいお話をお伺いしまして、実にその博学多識で、また自ら実践しておられますことに大変感銘を深めた次第です。だいたい内藤さんは55年の1月からGAP のこの月例会に出席しておられるそうですから、もう2年半年ぐらいになるわけですが、年長者として大変熱心に来ていただきますので、私も心から感謝しておりますけれども、旧制の熊本高等工業の最高科をご卒業なさったということを今の今まで知らなかったんですね。これは今現在、昔の高等工業というのは今の高等学校とは違うんです。もっと程度が高くて旧制大学の余下に相当するわけですね。だから今は熊本大学の工学部になっているはずです。そしてしかも戦時中陸軍航空隊の特攻隊長であったというので、もう私もびっくり仰天しましたね。さっきその経歴書を読んで私もまあ航空隊の平兵でいたもんですからね、あの頃のその過酷なその時代のもう本当に命を捨てて戦ったあの凄まじさというものは大体知っているんですが、それの特攻隊長であったということですね。でそういう顔を全くなさいませんからね、内藤さんは。それで私知らなかったんですが、まあ、大変多くゆかしい方だと改めて感じた次第なんです。でその健康とそれからテレパシーということで随分有益なお話をお伺いしまして、なるほどそうだなともう思いました点が多々あったんですが、この第5課、今日は生命の科学の第5課意識 H および生命力というところでなんですが、この中にもいろいろ健康に関すること、まあ、これは主に第6課の方に出てくるんですが、いろいろ健康を維持するための、本当の生き方ですね、まあ、これはどこの課にも皆あるんですが、そういうところが出てまいります。特に過失を、過失をですね犯した場合はそれをすぐに訂正しなくちゃダメだというような、分析して訂正しなくちゃダメだというようなことも中に出てまいりますね。で意識5課の題は意識 H および生命力とありますが、これの現代は、どういうことかと言いますと、こういうことなんです。こうなっておりまして、コンシャスネスIntelligence and power of life というふうになっているわけですね。でこの意識 H および生命力というのは、これはバラバラな別々なものじゃなくて、おそらくこれらを一緒くたにしたようなものを代表的に意識と言っているんだろうと思うんですが、まあ早く言いますと意識というのは宇宙の力、コズミックパワーですね、コズミックパワーと同じものだと、宇宙の力ですね、こう言えると思うんです。ですから意識という、アダムスキーは宇宙の意識ということをしきりにこの言葉を使っているんですが、どうもその意識というのがピンとこないと、まあ、普通私たちはごく無造作に意識というものを使うもんですから、例えば 生活意識実態調査とか言って、使ったりですね、ああいう場合は生活意識というような場合はもう生活に対するものの考え方といったような非常に崩れた意味に使われていると思うんです。でそういうふうにその安易に使うものですから宇宙の意識といってもどうもピンとこないというふうな、考えが起こると思いますが、これはコズミックパワーと言い換えても間違いないと思いますね。宇宙の力、まあ英語で言わなくても日本語で宇宙の力あるいは宇宙力と言っても良いでしょうけれども、まあ英語の方が大体はちょっとハイカラな感じがすると言いますか、もともとアダムスキーが英語を使う国の人ですから、まあ、それで英語で言ってもそれはいいでしょう。あるいはこのコズミックパワーなるものはコズミックラブですね、宇宙の愛と言ってもいいでしょうね。コズミックラブ、ですから意識というのがどうもピンとこないと思われますならば、コズミックパワーあるいはコズミックラブ、宇宙の愛と言い換えて、いろいろなそういうフィーリングを高める練習をされるとよろしいかと思います。でこの意識はアダムスキーの言っております宇宙の意識というものは、もうとにかく万物を生かすものであって、61ページの、4ページのところ、4行目のところ、意識は人間が、その前のところですね、意識は形あるものとは別個な英知であり力であるからですと。ここにちゃんと書いてありますね。同じことですね。意識というのは英知でもあり力であると。で、それは万物を生かしていますと。意識は人間が分類しているような光や暗黒という振動を知ってはいません。また善や悪をも知ってはいません。善悪とは法則の誤用によって人間が分類したものに過ぎないからですと。あります。これは前にもありましたように、家庭の電気器具を使う場合に、その用い方を誤るならば、感電して、火傷したりその他怪我をしますが、しかし電気を送っている、元の発電所の人たちは何らそれに責任はないわけですね。とにかくパワーをどんどん送るだけです。そこでその電気器具を誤って用いるために、大怪我をしたりするのはそれは人間の、側で、その用いる人間の側の誤りであって、そこでその品物の、良いとか悪いとかというようなことまで言って批判をするわけです。使う人はこの品物はボロだとか言って、感電しやすいとかなんとか言うんですが、それはしかしその元のパワーである、パワーを送り出す発電所には何の関係もないことであるというのと同じでして、宇宙に満ちる意識という、宇宙の意識というものは、これは人間の善悪とは関係なしに人間をただ生かすだけだと。ただ生かすといっても盲目的な生かし方じゃないと思いますね。哲学者の、ニーチェが言ってるような、ああいう盲目的意思というようなもんじゃないと思います。何か、目的がある生かし方、つまり全体を限りなく進化させて、しかも完全にならせて一体化させようとする力ですね。そういうものが宇宙に満ちているとしか考えられないんです。これは星雲の発生、星雲という星の塊ですね、星の雲と書きますが、星雲の発生と消滅などを見ますと、もうこれはっきり分かりますが、そういう力があるということがですね、 もっと細かく見れば、さっき内藤さんのお話になりましたように、人間の人体ですね、人体一つを見てもこれがものすごいその精妙にできておりまして、誰がこのものを作ったのかというほどに本当に驚くほかはないほどの、素晴らしい精妙なものができているんです、人体は。したがってそこには何かそういう人間の体というものを作り上げようとする、有目的な、つまり目的のある意思ある力というようなものがあるに違いない。どう考えてももうこれはそうとしか考えられないんです。今しかしなかなか生物学なんか高校で教えたりするわけですが、高校の生物学の参考書をこの間ちょっと書店で立ち読みしてみましたところ、ずいぶん詳しく書いてあるんですがね、かなりの知識が盛り込んであるんですが、人体がいかにその不思議な神秘的な力によって構成されているかというそのことをその感じさせて、生徒たちに脅威の心、驚きですね、脅威の心と、あるいは畏怖の念というようなものを起こさせるような、そういうフィーリングを起こさせるような教育は全然やってないようですね。ただどこに何が、人体の中にどこにどういう器官があって、これがどういう働きをするんだとしか書いてないです。実に残念なことだと思うんですがね、もっと神秘的な力が人間の体に充満しているというようなことまで考えさせるような、そういうフィーリングを起こさせるような教育をやるべきじゃないかと思うんですが、まああれが西洋流のこう分析に頼るその教育の仕方じゃないかと思うんですがね。それで次の海を見る訓練が良いとありますね。この意識というものを私たちがはっきりと感じるには、まず海を見ると。そうしますと人間の目はだいたい海を見て水面しか見えないもんですから、海というのはこういう水のそのずっと広がりだと、ただそれだけのことなんだと、時々波が起こったりするという程度のフィーリングしか起こらないんですが、それじゃダメなんでして、この広大な水のその塊の底の方に無数の生物がいてうようよしているんだということを意識的に知覚するようにならなくちゃダメだというふうに言っているわけです。そこでその海を見る練習をやって、海を見て、そして海の中ですね、底の方まで完全に自分の意識でもって知覚するような練習をやるならば、この宇宙空間にまあ果てがないでしょうけれど、ものすごい広いこの大宇宙空間に無限のその生命体がまだまだそのあっちこっちの星雲に充満しているんだということを自分で知覚するようになると。これが意識、宇宙に満ちる意識というものを知覚するための一つの方法だということを言っているわけです。確かに海を眺めるというのは素晴らしいことでして、私なんかも終戦直後の大混乱期、もう何をやっていいかさっぱり見当のつかないようなまだ若い頃ですがね、20歳代の前半ですが、もう全く拍子抜けしたような状態、ふぬけになったような状態で、何にもやる気がしないと言って食わなくちゃいけませんから、闇夜みたいなことをやってみたりしていたんですが、もうしょっちゅう海岸へ行って海を一日眺めて暮らすわけです、じーっと。まあ、何か求めようとしていたんだろうと思うんですね。その求めるものは何か宇宙的なものだったろうと思うんですが、それがやがて後に、まあ、アダムスキーの本であった、まあ、アダムスキーの体験そのものであったということで、まあ、その時期が来るのをとにかく待っていたんだろうと思うんです。そこで62ページへ行きますと、6行目ですね、 人間も同時に二つの異なる体験下で生きていることを知覚するようにならねばなりません。人間は三次元の地球上で住んでいながら、しかも四次元の中で生きているからです。知覚から情報の空に向かって、我々が空間と呼んでいる不可視の四次元の世界があるからです、とありますね。四次元というのは、これは、つまりまあごく簡単に言いますと、目に見えない、もっとこの三次元空間を超えた奥底の世界というようなぐらいにしか普通言えませんが、これは本当は数学的な言葉でして、X と Y とそれから Z ですね、この3つの軸にさらに時間軸というものを絡ませて、4つのこの変数から構成される空間がいわゆる4次元ですね、本当の4次元ですが、今そういう数学的なことを、数学的な考えでなしに、このアダムスキーの言っております4次元というのは、いわゆる形而上的な世界、これ哲学用語では形而上と言いますが、つまり形を超えた世界です。形を超えた世界で、この形而上なるものは、普通の人間が生きているこの三次元空間の世界とはもっと違った何か完璧な設計図のようなものがあるに違いないと、それが地上に投影されてこの現象の世界ができているんだというふうに考えた人が昔ギリシャにいたわけですが、それがプラトンですね。だから形而上学の始まりは大体にプラトンです。それ以前のイオニア学派の鉄人たちはまだそこまで考えていなかったと思うんですがね。そうしてプラトンの説いたそのいわゆる、イデア論というものがその形而上世界に関係してくるわけですね。でプラトンの説いたイデア論を中心にして、それから現代までの西洋哲学がずっと展開してきているんですが、まあ今までの西洋哲学っていうのは全てプラトンを一歩も出るもんじゃないというふうによく言われていますね。プラトンがみんな言っちゃったわけです。あるいは人間の考えるべきことを全て考えてしまったわけですね。まあ昔のギリシャっていうのは偉大なもんでして、彫刻なんか見ましても実に素晴らしい彫刻はもう2000数百年も昔に作品が作られていまして、ミロのヴィーナスとかですね、ルーブル美術館にでかい像がちゃんと置いてあります。ああいうものがもう完全なもう写実派の素晴らしい彫刻作品がもう2000数百年昔に作られてしまったもんですから、今までのああいう大理石彫刻っていうのはもうそれを一本も出るもんじゃないとも言えますね。そこでアダムスキーは、まあ、四次元世界というのを形而上の世界、というような意味でここでは言ってると思うんですが、その人間は現象の世界、つまり三次元の現象の世界に住んでいながら、しかも四次元の世界に生きているということは、人間を生かす何か目に見えない力の満ちた世界ですね。そこにもいるんだと。だから同時に二つの世界に住んでいるんだということが言えます。で、そう考えないとですね、そう考えないと私たちはもう救われないですね。自分たちはただ物質の現象の世界だけで生きているんだというふうに考えていましたら、もう絶対に救われないです。悲しみに満ちるだけですね。ところがその四次元世界というのは一種の設計図の世界ですから、人間の想念が何かこれに関係があるようでして、人間が良き想念を起こせば、それは四次元世界で良き設計図が描かれて、そしてそれがさらに現象の世界でずっとそのように展開してくるということになるようですが、ここの 62ページの締めから4行目にありますように、人間の苦悩は4次元世界で始まりますと。つまり4次元世界でもう人間の苦しみというものが描かれてしまうために、それが現象の世界で投影されて本当の苦しみを持つようになると。つまりこの4次元世界というのは原因の世界ですね。原因の世界、アダムスキーはこれを因の世界とも言っていますかね。因というのがカーズという、アダムスキーはこれコーズというふうに、言っておりますが、この因の世界、それから結果の世界、結果はエフェクトですね、エフェクト、これが現象の世界です。ところが人間は、原因であるところの不可視の4次元世界があまりに大きく相違するために、長い間3次元世界で教えられたように4次元世界を理解するのは困難になっています。物理科学が進歩することは大変良いことなんですが、しかしそれによってこうした形而上的な世界を考える力が次第に失われていくという面も確かにあるようですね。これは大変残念なことなんです。で、その宇宙の意識というものは、これは限界を知らない4次元であるので、意識のみが、万事を成し得るんだということが64ページの初めのあたりに書いてありますね。で、4次元における意識は我々が知っているような音響を生じない、つまり声を出さないというわけです。その伝達の方法は印象という形で与えられる、感覚的知覚によるのですとあります。ここは64ページの意識は心に印象を与えるという込み出しのところです。それゆえ現在人間の中で分割されているものを結合するためには、心は喜んで意識から教わらねばなりません。忘れてならないのは、意識は生命を可能ならしめる万物の魂であるということですと。こうあります。そこで結局、心というものがいかにいい加減なものかということをまず知って、そうしてその心に頼ろうとしないで、内部から湧き起こる印象ですね、特に意識から来る印象というものに、目を向けて、それを重視する必要があるということを、もうアダムスキーが嫌というほどもう言っているんですかね。なかなかこれは口で言うのは簡単ですが、その印象を感じ取るということは、容易なことじゃないです。これがやっぱり本当のテレパシーですからね。で、さっきも内藤さんおっしゃったように、食事を減らして少しこう空腹気味な状態といいますかね、そういうような時にそういうテレパシックな印象がよく起こるという意味のことをおっしゃいましたが、確かにそうなんです。私は昔からも朝食事を食べないですね、若い時から。それで人が三度、毎日三度三度飯食ってるのは不思議だなと思うほどに、私は朝が食べられなかったです。それじゃあずっと痩せたままの状態でおりそうなもんですが、やっぱりこう飲む方をちょっと飲みすぎまして、そのためかどうか腹がだんだん出てきまして、肥えてきまして、非常にアンバランスな状態になってしまったんです。でも今はやはりあまり食べないですね。 この辺腹が出ているものですから、さぞ大飯を食らっているんだろうとお考えかもしれませんが、信じられないかもしれませんがね、実は私は朝飯はもちろん食べません。11時頃にトースト、厚さ1センチぐらいのパンですね、これを2枚と味噌汁を2杯、これで夕方まで持てるんです。そうして夕方にまあちょっとご飯を茶碗に1杯半ぐらい食べますかね、それでもちょっと多いぐらいですね。 それなのに腹が出る一方で痩せないんですから、おかしなもんです、人間の体っていうのは。それでベルトでこうゴリゴリやって腹をへこませる機会があるんです。あれを 4,5 日やりましたかね、それきりほったらかしてもうあるんですがね、ダメですね、ああいうものをやっても。ですからこういうようなその内部からの印象を受けるということは、まあもちろん心をその内部の意識の方に向けるというような一つの操作が必要だと思うんですが、やはり肉体的にも相当注意しまして、食事とかあるいは、飲んだり食ったりするようないろんなことをある程度考えないといけないですね。それでちょっと飛びますが、68ページの初めのところですが、その印象が時として直ちに理解されなければ必要なのは忍耐力ですと。印象が起こるんですが、どうもそのよくはっきりつかめないというような場合は忍耐力、それから刑事というものが存在するという事実は適当な時にどこかでそれが現れるという確信をあなたに与えるでしょうと、心から湧き起こってくる啓示ですね、一種 あのインスピレーションですが、これは必ずあるんです、啓示というものは。私なんかまあそのしょっちゅうこういう啓示が湧き起こるので、それに従って生活行動をやっているというわけじゃないんですがね、時にはもうしょっちゅう失敗やったりヘマやったりしているわけですが、それでもやはり心を澄ますと時々そういうことがあります。まあ、例えばですね、最近もちょっと家でこう不愉快なことがありまして、気分がむしゃくしゃしてですね、かなり不快な気分になったんですが、まあしかしじーっとそのマインドを沈めておりましたところ、声が聞こえたですね。これは耳に響くような声じゃなくて、まあ、声なき声といいますか、あるいは強烈な印象といいますかね、まさに印象そのものですが、どういう声かといいますと、こういうことなんです。こういうような声が聞こえてきまして、それからハッとして気がついてですね、やっぱり私はそのこの哲学をもっとやらなくちゃいけないんだというような、あるいは GAP 活動をですね、もっとやらなくちゃいけないんだということを強烈に感じたわけなんです。それで過失を分析するというところがありますが、これはなかなか重要です。今言いましたように、私なんかはもうしょっちゅうその過失、つまり失敗、あるいはヘマなどをやっているわけでして、 一体どうすればもっと完璧な生活ができるかなと嘆かわしくなるほどに、こう自分が嫌になるほどにそのヘマはやりますけれどね、誤りをやったと感じるならば訂正する方法が示されるでしょうと。もしその訂正の方法が他人と対立することになるならば、その他人になりなさい。そうすれば時間の損失なしに何をしたらよいかが分かりますと。こうあります。ですから過失というのを自分で、その嫌がってはいけないんでしょうが、むしろ過失を犯したら率直にすぐ分析して、ああこれはまずかったと、こういうことじゃいけないなと、こう客観的に自分を見てですね、直せばいいと思います。例えばまた私の話になって恐縮ですが、一昨日夕方も 5,6 人で集まって料理店で一杯やりながら会合を持ったわけですがね、ある重要な話をしたんですが、その時に大した私はそんなに余計飲んだつもりではないんですが、飲んだ酒がひどく悪くて悪酔いがしまして、もうしかも騒がしい場所でしたもんですから、非常にこう想念が荒れてきましてですね、何かかなりきついことを喋ったと思うんですが、あまりよく覚えておりませんです。そうして、帰ってから一晩寝て、明くる朝ということは昨日の朝なんですが、目が覚めてみたら体が動かないですね。大変な疲労感で体が動かない、心臓がおかしいです。これはもうひどい酒にやられたなと思いまして、その時に考えましたことは、もうこれでもってその酒を飲んだりするようなことはもうやめろという、何かのこれは刑事に違いないと、こう思ったんですね。ですからそれは付き合いで何か出るでしょうから、そういう時に全然の一滴も飲まないというのはちょっと具合が悪いですが、飲んでもせいぜいビールにコップ 2,3 杯程度でしょうか。それを心から楽しんで飲むという程度でちょうどいいんじゃないかと思うんですね。もうビール以上にアルコール度の、強い酒類はもう今後一切飲まないことにしようと、こう固く心に誓ったんですが、さてどうなりますかね。何と誓ったか知りませんがね。とにかく私に勧めないようにですねしてください。人から勧められると私嫌ということは言えないもんですから、ついこう飲むわけなんです。そういうふうに、過失をとにかく自分で分析し、そして何か過失をやったら、これはもうこういうことは絶対もう今後やらない方が良いぞというような、内部から湧き起こる一つの啓示であると、こういうふうに解釈すればいいでしょう。でも過失を避けようとして過度に用心深くなってはいけませんとありますね。69ページのしまいから4行目ですが、過度に用心深くなると何事もできなくなります。これは価値がありません。重要なのはなるべく早く過失に気づいてそれを訂正することですとありますね。で、心というものが大変な怠け者だということが次の70ページのところに書いてあります。人間の心というのは本当に頼れないものであって、多くの場合に怠惰であり、最も抵抗のない楽な道を求めようとするからですとありますね。こうして心は生涯に多くの裂け目を作り出します。そしてこうした心を持つ大衆は真の幸福、平和、満足を決して知りません。その証拠は彼らが生活態度を誤っていることに現れています。すぐにイライラしたり、不平を起こしたり、絶えず文句ばかり、極めて貧弱なスポーツマンシップを示したりします。そうしていつも自分と同じような性質の浮ついた新しい友人を求めますと終わります。で、ここのところは同じような性質の新しい友人というのは、結局人間は類を持って集まりますからね。だからどうしても似たような人と結束したがるんです。人間というのは暴力団は暴力団同士ですね。 GAP の会合になんとか組というような人が来ることはまずないですね。来ても退屈になってすぐ帰ってしまうでしょう。とにかく人間は類を持って集まるということなんです。それで心というジャングルがありまして、こうした人たちは鬱蒼と茂った森林の中で道に迷った人に似ています。心が完全にもう自分自身の行くべき道を暗黒にしてしまっていて、その暗黒のジャングルの中に入った状態になると。ところが71ページの真ん中で重要なところがありますね。自分が探し求めているものは実は自分の半身なのであって、この半身というのが自分の内部に宿る宇宙の意識ですね。コズミックパワーです。その半身なのであって、自身の個人的意見という暗黒の中では発見できないということを本人はほとんど知っていません。なぜならこれは本人が全然享楽したことのない意識という光の中で発見されるからです。で、例が出ておりまして、71ページのしまいですね。以上のことで死んだ妻のメリーが体験した一事件を私は思い出しますと。あるよメリーはわずか半エーカーばかりの土地に高く生い茂っているライラックのジャングルの中で道に迷ったのです。彼女は恐れて大声で助けを求めました。家から500ヤードしか離れていない場所なのに。これが宇宙の目的に反する自我の意見というジャングルの中で人間がいかに迷いやすいかという例であるということなんです。このライラックのジャングルというのはデザート、ですね、パロマガーデンズ の, 今はキャンプグラウンドになっていますが、あそこのあそこからもうちょい神の方へ行ったあたりだと思いますよ。そこにあったはずなんです。で、人類の 99% がこの種の心というジャングルの中で生きているというのは不幸なことです。99% どころじゃないでしょうね。ほとんど 99.9999 というように数字が並んだパーセンテージだろうと思います。で、この人たちが意識を楽しむことができるならば、それは意識は人間が必要とするあらゆるものを持っていることがわかるでしょう。心がつながれている恐怖を逃れて生活を楽しむことができるからです。そこで最後のもう一つのそのダメ押しとして、気高い遊星人に代わって私がここで言えることが一つあります。それは彼ら遊星人の心は宇宙の意識に従っているということです。これが決定的なその線ですね。意識に従うということをですね、がまたここで非常に抽象的なもんですから、意識に従うとはどういうことだということになるかもしれませんが、要するに内部のコズミックパワーとも言うべき実体から与えられる指令に従う方が良いということですね。例えば何か品物の一つ欲しいものがあるということがあるとします。何でもいいですね。例えば自動車が1台欲しいとしますか。通勤用にどうでも必要だと。ところが同じ自動車といいましても随分いろんな種類がありまして、値段もまちまちですね。どうせ買うんなら、まあ、何十万もするもんですから、どうせ買うんならもう決定的な線を出したいと思って、いろいろとその考えるのにどうもその迷いばかり起こってさっぱり見当つかないというような場合は、目でいろんな車をこう眺めてみるからいけないんで、目で決めようとしてもダメですね。それはもうとにかく内部の意識に従って、じーっと心を澄まして 意識に従うような状態でいますと、その自分が本当に欲しい車のその光景が一台だけがパッと浮かんだりですね、心の中に浮かんだり、あるいはその車の名前がですねパッと浮かんできたりするはずなんです。でそれを焦っちゃいけないんで、その印象が湧き起こってくるまでに絶えずよくじっと心を澄まして、待つというようなふうにやらないとダメなんです。それはまあ先ほどアダムスキーがとにかく忍耐力を持ってやらなくちゃダメだと言ってますね。それでマインドと意識と一体化させると言いましても、なかなかその抽象的な表現でピンとこないと思われる方が多いかもしれませんが、まあ、これは私がですね、やっている方法があるんです。一つ、どういう方法かと言いますと非常に簡単なんですが、昔からだいたいやっていたんですが、朝とかあるいは夜とかですね、静かな時に自分の部屋で正座して、畳敷きの部屋ならばそこに座布団などを敷いて、その上にこうちゃんと正座、あぐらをかいちゃいけないです。正座をして背筋をちゃんと伸ばしてですね、そうして腹式呼吸を用いるんです。腹を膨らませながらずっと息を吸い込みまして、そしてしばらくちょっとの間この息を止めてですね、止めてもう全身にその息を吸い込んだようなフィーリングを起こして、同時に強烈な、想念を起こすんです。つまりその息がいっぱい、その息をいっぱい吸い込んだ状態の時に、自分は今宇宙の無限の、その大宇宙の創造主の無限の力、それから無限の生命、無限の H、 無限の愛ですね、この4種類、もう一遍言いますと、無限の力、それから無限の生命、無限の H、 無限の愛ですね、これを総称したものが、まあ、意識と言えるんだろうと思うんですが、これに自分は満たされているんだというような言葉を心の中で唱えるんです。息を止めておりますと口にはもう言葉が出せませんからね、したがって唱えようとしても、まあ、唇の先はパクパクと軽く動く程度なんです、まあ、それでも構いませんです。そうして今度やがてその息をゆっくりとこの吐きながらですね、吐きながらありがとうございます、ありがとうございますと、今度は感謝の、言葉を唱えます。で大体1分間に1回ぐらいの割合でその腹式呼吸をやりながら、そのフィーリングを高めることを やりまして、30回ぐらい続けますと、30分ぐらいですね、20分ないし30分ぐらい続けますと、もう非常に自分がこの大宇宙の中に溶け込んでしまって、もう本当にその完全円満な人間であるんだというような、もう無限の健康体であり、また自分が無限の力と、それから生命と愛と H に満ちた本当に宇宙の子と言えるような状態だというフィーリングが湧き起こってきます。呼吸をしてですね、腹式呼吸をすることは直接これは健康をその保つためにそんなに大きな作用をなすとは思いませんが、しかしその大宇宙のそういうようないろんなものを自分の全身の中へ吸い込んでしまった、そしてそれに満ちているんだというようなフィーリングを起こすための手段として非常に有効ですね、その呼吸をすることは。他のいろんな宗教団体でも似たようなそういう一種の漢方みたいなものがあると思いますが、これは宗教じゃありませんからね、宗教じゃありませんから手を合わせてこういうことをやる必要は全然ありません。だしこんなことを何十分やってる手がだれてしまって、おかしくなりますから、もうただ両手はこう、指を組んで腹の上に当てておるぐらいだけでいいですね。あるいは椅子に腰掛けてもよろしいです。これを朝起きた時、少し早めに起きてやるんですね。それから夜寝る前、日中でも道を歩きながらもできますよ、慣れてきますと。仕事をしながらでもできます。なるべく数多くこれを実習する方がいいですね。 そうしますとね、こう何か自分の体にこう健康というような意味で大きな変化が起こるのがはっきり分かりますし、それから自分の運命が狂わない方向に、まっすぐ正しい方向に進んでいってるなというような、そういう感じがしてきます。一昨日の夜、私がそのわずかな酒で、もうひどく答えたというのも、そういうことをやってるから何かその酒がですね、もう私の体に合わなくなったというようなことかもしれませんですね。酒など絶対飲んじゃいけないんだということは、またこだわってもいけないと思うんですが、まあ少なくとも私にはもうそういうことはやらない方がよいと。本当に健康を維持するために必要なものだけを食べて、必要なものだけを飲んでおればいいんだというようなことが教えられたと思うんです。何者かによって教えられたような気がするんですね。でバック・ニルソンが金星人から宇宙の法則を伝えられた時も、本当に人体を維持するために必要なものだけを食べ、そして飲みなさいというふうな、そういう部分が確かあったと思いましたがね、ありましたね、ああいう部分が。これはなかなかさっきの内藤さんのお話のように、食べ物それから飲み物との関係というのは健康にする上でも、そして宇宙的な思想を保つためでもかなり重要な要素を帯びていると思いますね。めちゃくちゃに酒を飲んだりすることはもちろんこれは良くないですし、それから想念が荒れるんです。世界で最もめちゃくちゃな酒の飲み方をするのは日本人、それから古代マヤ人ですね。古代マヤ人は流絶乱で作ったテキーラという酒をめちゃくちゃに飲んで大暴れして騒ぐと、日本人に非常によく似てるんです。祖先が同じだったかもしれませんね。でアメリカスタイルのバーでですね、バーで日本式にカラオケとか行って、マイクを使ったり、使わなくても大声で、あんな大きな知らない人の前で大声で歌を歌ったら、いっぺんにつまみ出されますよ、アメリカあたりの。日本っていうのは何かもうカラオケとか行って大声で歌を歌って、それも聞いておられるような下手な歌をですね歌うわけですが、なんかおかしな民族ですね、日本人っていうのは。皆さん方は違いますがね。それで今度そういう健康に関連した新鮮さは人間の若返り薬という素晴らしいところが次の第6課に出てくるんですが、これはまた来月一つ説明することにいたしましょう。約10年ぐらい前に私がある方面から聞いた話ですが、ある方面からですね、この生命の科学ですね、これは世界中どこを探してもこれ以上の書物がないんだというふうに聞いたことがあります。そしてこれをですね、これを実習してマスターして、このような生き方をすればもう本当に人間はどうにでもなるんだという、どのような力でも能力でも発揮できるようになるんだということらしいですね。約10年前にそういうことを聞いたことがあります。至って大雑把な説明で大変恐縮ですが、時間の都合で今日はこれでおくことにいたしましょう。どうもありがとうございました。まず近況報告。